全国279名のボイシーランナーの皆様、おはようございます。ゆうきんです。
おはようございます。ロミーです。
はい、今日は、先週
はい。
の放送にコメントいただきました小鳥さんのコメントのご紹介から始められればと思います。
はい。
最近加わったランニングコミュニティは、スタート地点は同じですが、コースが、あ、ごめんなさいね。走る環境を変えてみるにコメントいただいた小鳥さんですね。はい、オーストラリア、メルボルン。かなで走ってらっしゃる、はい、最近加わったランニングコミュニティはスタート地点同じですがコースが7つくらいあるらしくまだまだ知らないコースばかりです。2列で並んで走るのですが一度スタートすると電車に乗っている感覚です。この感覚分かる人いますか？話しながら走ったり最後だけ追い込んでみたり知らない道を走ったり自分で一人ではなかなかできないことがたくさん、環境って大事ですねと、はい、小林さんいつもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
放送を全部聞き終わってしまって寂しいみたいなコメントもあり、ち
うん、ありがたいコメント。
ょっとね、あまり圧をかけられても、放送回数は増やせないんです。すみません。はい。今日ちょっとお話しあったのは、集団で走るとかいうシチュエーションっておそらく練習でも、レースでもあったりすると思うんですけども、コツとしてはおそらく一人で走るよりも、集団で走る方が楽だとは思います。とんでもないオーバーペースとかでなければ。これやっぱり自分一人で走ってるときに、理想的なペースを維持するって結構体力使うんですよ。だから、結構大きなマラソン大会、もうオリンピック以外の国際大会とかで、ペーサーって言われる。ペースを管理してぴったり秒、プラマイ1秒以内で走るような、ペーサーっていうものがいて、まあ、ベストタイムとか目標タイムに引っ張ってくれるための、補助ランナーっていうものがいて、オリンピックではこれ禁止なんですよね。
あ、そうなんだ。
フェアじゃないんで。ってなるぐらい、やっぱり有利なんですね。いるとペーサーが。なので、我々はちょっとまあ、一般のレースで自分のペーサーをこう雇ってですね、走ってもらうみたいなことはほぼほぼないかとは思うんですけど、ペースが上手な人を見つけて、ついていくっていったテクニックは、ぜひおすすめをしたいかなって思いますね。
知らない
うん。
人でもいいの？
知らない人でも大丈夫です。これね、おすすめは、早い女性。男性が突っ込みがちなんですよ、やっぱね。なので、途中垂れるリスクがあるんですよ、ついていっても。そうそう。女性は、淡々とただペースが変わらない方が多いので、自分の理想となるペースで走ってる女性についていく。まあ女性の方は本当に迷惑だと思いますけど。なので限定女性のみにしてください。後ろからおっさんついてきたら怖いのでね。はい。禁止
ずっ
で
と
す。
この
はい。
人いるなみたいな。
そう。っていうのはあるかなって思いますね。これ練習とかでも、仲間内で、走力のある人にペーサーをお願いして、理想とするペースを引っ張ってもらうみたいなことはやってもいいかなと思いますね。大体早い人って、そういう人の役に立ちたがりなので、お願いすると、もろ手を挙げて喜んでやってくれると思うんですね。しかも
ありがた
自分の設定ペースより遅く走れるので、安心して、ドヤ顔で多分引っ張ってくれると思うんで。そうですね。あと、まあ、男性だったら、これはあまりランナーでは聞かないんですけど、結構トライアスリートの中では、ローテーションをすることがありますね。
ローテーション、
ペー
ペーサ
ス
ーを。
を。そうそう。やっぱり、ペーサーがいるって言っても、ペーサーはきついんですよ、やっぱり。で、別にレースは自分がペーサーという役割で走ってる人、まあ、ありますけどね、大会でペーサーを設定している大会もあったりしますけど、それ以外のところでは、やっぱりでもあれ、そう、あれってやっぱり、スタート地点が違うじゃないですか、みんな。大きい大会でも大きい大会であろう。だから、ペーサーに追いつくなきゃいけないとか、結局。だからペーサーはしかも、スキルがまちまちだったりするので、なんか、全然遅いとか、もうすんげえ速いとかいうペーサーいたりするんですよ。なので、まあまあ、いる分には使っていただいていいかなと思うんですけど、必ずしもペーサーにエンカウントできないっていう可能性もあったりするので、ある程度、走力の近い人を見つけたら、ちょっと声をかけて、ローテーションするっていうのペースね。何分ぐらいで行けます？行きたいですか？みたいな。いや、ベスト何分ぐらいだからみたいな。最初のうちに話をしといて、今、ここ4分半ぐらいで走りますみたいな話をすると、大体集団ができるので、 その集団の中で、ちょっと2列になって、今、だから小鳥さんの言ったように、電車っておっしゃってましたけど、自転車もそうなんですよ。2列になって、左回りでローテーションしていくんですよ。
へえ、そうなんだ。
そうそうそう。で、走力のある人は、ちょっと長めに前引くんですよ。
うん、
で、ない人は、もう、前に出て、そのまま左に移って抜かれていくみたいな。いう、ちょ、まあ、そこら辺の時間で、なんとなくレベル差を調整しながら、こう、先頭交代をうまくしていくと、風よけにもなったりしますし、走力も、ペースも管理できるので、結構、運が良い、周りにいい感じの人たちがいると、結構そういうことをやって、ペースを上げて、まあ、最後はガチンコ勝負ですよね。最後はもう金繰り捨てても本当にどっちが殺すか死ぬかみたいな
裏切り合い
裏切りをしますよ。
そんなことしてるなんて知らなかったわ。
そう、逆にびっちり後ろついて最後の女性抜くみたいな人は、マラソンだと許さ、まあまあしょうがないなってなるんですけど、チャリンコレースだと多分失格にならないけど、多分次のレースから誰もパッチ入れてもらわないぐらい反則です。だからツールドフランスとかだと結構ずっと引っ張ってもらった、選手は、抜かないで譲ることが多いです。
ああ、ちゃんとそういう暗黙のルールがあるんですね。
まあそこは、それまでやっぱりチャリンコの場合 70% くらいの力で走れるって言われてるんですよ。後ろにつく。後ろの選手は。やっぱランナーも、だいたい7割ちょっとぐらいの力で走れますね、やっぱね。
そうだよね。後ろの方が気楽だもんね。
そうそう。だし、やっぱ風も結構あるんですよ。
うん。
なったりするので、ちょっとそういうのも、まあまあまあ、まあ、ちょっと話戻しますけど、ペーサーをうまく使いながら、ぜひ、とか、一緒に走る人の、そういう環境も含めて、うまく利用しながら走るというようなトレーニングも、一人で練習してる方多いと思いますけど、誰かと一緒に練習する際には意識しながら走ってみるといいかもしれないですね。
はい。
はい。じゃあ、あと1分後に生放送が開始なので、ちょっとじゃあ、
はい、
今日はこんな感じで。
はい。